はい、ありがとうございます。命の響きここにあり、ね、いい演題なんですけどね、あまり話題せずに変えないでよってやっぱり後で残そう思って
若者たちはね、
本当 ね、 ね、命の響きっていうのは、ね、神様の、ね、響きなんでね、命の響きを感じるためには命の自分を持ってこないとね、命の自分っていうのが患者の心の自分ね。で、神様の命の響きっていうのは無限の無限のチャンネルになってね、一瞬一瞬新たに出てきてるのね。だからその最高の極楽番組だけが命の響きがあるっていうんじゃないね、一番下の地獄番組も命の響きのね番組なのね。神様の命の響きを感じるためには命の自分、患者の心の自分をそこに持ってこないと感じ取れないね。で、普通思いの自分ってね、みんな掴んでるのよね。我を思うね、故に我ありというようなね、有名なね、哲学者の言葉がありますよね。思いの自分が本当の自分のように錯覚している一面があるんですね。でも思いの自分は偽物ね、過去を掴んでね、囚われた自分よね。本当の自分はね、神様と一体の神様から一瞬一瞬新たに生まれてくるね、感謝の自分、感謝の自分っていうのは神様すべてを受け直している自分ね。だからいつも無限無限に輝いた自分が本当の自分ね。この自分が自由自在にね、神様の与えてくる無限無限のチャンネルをね、自分の自由意志でね、自由に選んで楽しめる自分ね。ね、せっかく与えてもらった番組をね、楽しめないんだったらね、意味がないのよね。そこに幸せを感じ取れないんだったらね、神様が与えてくるね、理由がないよね。だからどの番組もね、本当に無限のね、大きい価値があるのね。その価値を見出せるのが感謝の自分、命の自分ね。だから神様の命と自分の命がね、パチッとね、触れ合わないといけないね。だからもう常に命の自分をしっかりと見つめるっていうのが大事ね。普通思いの自分は思い出になって喜ぶだけよね。小さい自己満足の幸せね。感謝の自分は、ね、そんなもんじゃないね。無限の無限の幸せいっぱいの自分よね。神様のね、プレゼント全部受け取る自分よね。だから比較にならないよね。同じ幸せっていう言葉を使ってもね。で、神様は、ね、一人一人が、ね、無限無限幸せいっぱいであり続けてほしい、ね、これが神様の願いね。だから思いにとらわれた時に、ね、神様は何とか感謝の心を引き戻そうとするね。最初は、ね、感謝の自分が自由に番組を選んでるよね。ところが一瞬一瞬受け直すっていうね、本当の感謝を忘れた時から思いの奴隷になってしまうね。やっぱ油断してるよね。だからその思いを溜め続けるとね、どんどんどんどんね、その思いの縛りにね、はまってしまって、ますます自由を失っていくのね。だから思いっていうのはね、重たいっていう自体落ちるだけで、ね、番組を下げるばっかしね。だから思いの自分をね、捨てて感謝の自分に戻らないといけないね、もう一度ね。そしたら最初のね、神様に心と一つになった生き方が取れるのね。ただね、その思いを消す方法よね。どうしたら思いを消せるかっていうね。思いの奴隷に、ね、なってる人っていうのはもう、ね、泥沼に落ち込んだようなもんよね。自力では不可能。ね、抜け出せないよね。もがけばもがくほどね、はまってしまうね。だから最初はやっぱり助けてもらわないとね、思いを身代わりにね、引き受けてもらうのね。そして軽くしてもらってね、ちょっと自由を回復してね、そしてその残った思いをね、神様に預けて消してもらうという言い方が必要なのね。だからここへ来てる人はありがとうございますってね、言える人やね。思いでいっぱいになった人は言えないよ絶対言わない。反発する。ね。 なんで言わんなんねんって言うわけよね。そんなこと言えるかって言うわけよ。そのぐらいでまたいいけどね。もっとひどい状態になるね。このありがとうございます一言言える自分になるまでにね、ものすごい大きい助けを受けてるのね。普通だったらね、思いを溜め続けてね、無限の思いをいっぱい溜めると思いはね、どんどんどんどん膨らんでいくのね。普通一つの言葉でも思いでもね、宇宙を駆け巡るわけよね。するとどんどんどんどん大きくなっていくのね。だからマイナスのことはマイナスの思いはマイナスをどんどん、ね、大きくしていくのね。それはもう過去無限の年月で生きてきたとしたらね、それはもう計り知れない無限の無限のマイナスがあるよね。無限の無限の思いが溜まってるのね。もしその思いを自分一人で消せるか消せないね。それはもう神様でないとね、その大きい思いをね、身代わりに引き受けることもできないと思うね。その一つの姿がね、地獄よね。地獄も神様の愛の姿っていうね、無限の無限のね、思いを貯めた自分をね、助けるために、ね、大勢の神様がね、無限の思いを背負ってくれるね、無限の苦痛を背負ってくれる身代わりにね、無限の苦痛を背負ってくれる人が無限にいてて、無限の無限の思いをね、肩代わりできるでしょ、ね。だから自分一人を助けるために神様の愛がね、そういう無限の苦痛を背負ってでも助けてあげようっていうね、振り替えのね、働きしてくれるね。神様の大犠牲精神よね。愛の最高の働きよね。だから地獄を見たときにね、そういう心をね、本当の愛の心っていうふうに感じられたら、ね、感謝の自分よね。ところが思いの心ではそう思えないね。うん、みんな悪いことしたから苦しんでるんだというわけね。ね、地獄が来て当然だというぐらいしか意味ないよね。また自分はその地獄の苦しみから逃げたいばっかしね。で、思いの自分ではそれ小さく囚われてしまうからわからないよね、気づかないね。でも感謝の自分だったらね、そこに神様の大きい愛を感じるよね。そしてまた自分が無限の苦痛を背負った時に ね、どれだけ大変かってよくわかるよね。だから無限のことを背負ってくれる人に対してね、神様に対して深い感謝の心を自然に湧き出るね。また無限の苦痛をね、消してもらった時にね、どれだけね、ありがたいかってわかるよね。だからそういう地獄の姿をね、一つの番組見てもね、深い感謝をね、捧げられるという自分になったら本物よね。一番下からね、一番上の番組まで全部ね、その神様の愛のね、助けっていう風に順番に感謝を積み上げるのが必要なのよね。そうすると感謝の無限無限に深い自分になるね。これが本体の本心の本当の自分のね、感謝なんよね。だから感謝の自分は常に命の響きを感じる、ね、神様の愛を感じるね、神様の知恵を感じるってね、神様の全てを感じ取る自分ね。だから命の響きは常にね、ここにあるのね。無限の無限のチャンネルの番組としてね、厳然とあり続けるのね。それをね、本当にね、神様の命っていうふうにね、感じ取れる自分に戻りさえすればいいね。でも思いの自分ってね、例えばこの世だけでも掴んでしまうでしょ。ね、この地球っていうので掴んでしまうね。この社会世界って掴むでしょ。それで過去をね、どうなったっていつまで掴んでるよね。いつも過去を食いているよね。また未来悪いこと起こらんかって心配するよね。みんな思いの自分よね。思いの自分でね、いくら心配しても良くならんね。番組を下げるばっかしね、思いをどんどんどんどん膨らまして番組を下げるばっかしだからね、プラスになるわけないよね。でもね、感謝さえすればよ。ね、感謝の自分さえ持ってくればね、この番組もプラスに感じるでしょ。ね、地獄までもプラスに感じるのよね。その自分だったらね、地獄番組を一瞬に極楽番組に変えていけるのね。形のね、地獄をね、形の極楽に変えるぐらいにね、朝飯前よね。瞬間に変わるのね。ありがとうございますっていうね、この感謝の言葉はね、それだけの威力のある言葉なのよね。神様のね、 最高の力が降りる、ね、祈り言葉よね。地獄を一瞬に極楽に変貌させる、ね、力があるからね、本物の祈り言葉だよね。実際地獄降りてみたらわかるよ。試してみればいい。ね。無限の苦痛を背負ってね。そして、ありがとうございますって命がけでね、本当に唱えた時に瞬間に変わるんですね。本当に極楽に変貌するの。ね。この世で生きてても同じなよね。この世ででもね、本当に命がけでね、ありがとうございますって言えば、ね。心は瞬間にね、ね、幸せな状態になるよ。で、形も変化するね。これはもう絶対間違いないのね。ただ、思いの自分があるとちょっとダメだよ。ね。思いのない自分でないとダメよね。だからちょっと時間がかかるんだよね。で、その神様の助けっていうのがね、常にね、自分一人に向けられてるんだよね。宇宙全体が神様の愛の助けの姿だよね。常にね、この世にいてても同じね。自分一人をね、幸せしたいばっかしに神様がいろんな姿で現れて助け続けてくるね。で、その自分の持ってるね、心に溜めた思いを消すためにね、この世だけ眺めてもね、みんなね、自分の思いを肩代わりしてくれる姿って見るのがいいね。自分の思いをね、振り返って取ってくれる姿っていうね。そうすると、周りのマイナスに引っかからないね。人のマイナスの姿にもね、自分のマイナス取ってくれたね、大犠牲精神を感じるのね。大自然のマイナスのね、不調和な姿も同じよね。大自然が自分の思いを背負って消してくれてるっていうふうに言うのね。もうすべてね、マイナスは自分の思いを消してくれる姿よね。軽く軽くするためにね、消してくれてる愛の姿よね。プラスはもちろん喜んで受けたいよね。ね。無限のプラスいっぱい与えてもらってるね。そのプラスをしっかりとね、受け止めることによってね、続きが増えてくるね。プラスが発見できるね。だから感謝っていうのはね、もう一回ありがとうございますってね。そうでしょ？から念仏的に言うことじゃないよね。どれだけありがたいかってね、一つ一つね、気づいていくことよね。だから本当に感謝の心が湧き出たら、この世の人にね、全員によ、例えば地球だけでもいいよね。地球上の62億のね、すべての人に、ね、ありがとうございますって一回言わないとあかんね。でも、62億の人に一回言おうと思っても何年かかるの。ねえ。この一緒で言えないのよね。100年では言えないの。ねえ。それだけ大変だよね。ね、人だけじゃないもんね。ね、宇宙の全てにね。一回でも感謝を捧げようと思ったら、ね、どれだけ大変かってね。それでも一回しか言えてないからね。ね。本当に感謝もね、行き届いてないし、できてないっていうのが本当よね。それでも神様はね、無限の無限の愛を持って助け続けてね、幸せにしようとしてくれてるっていうね。この一つ一つのね、神様の愛の働きに気づくのが本当の感謝ね。だからどこまでもどこまでもね、感謝してもしね、足りないね。もっともっと感謝を深めて深めてっていうね。神様はその感謝を深めてこそね、本当の神様の命の響きを感じ取ってくれるっていうんでね。それで感謝を深める材料をいっぱい持ってくる。ね。だから全てのね、無限の無限チャンネル全ての番組が感謝を深めるための勉強材料よね。全ての番組から感謝を深める勉強するんですね。で、一つ一つにね、感謝を捧げて、感謝を積み重ねて、ね、本当のね、感謝のできる自分になっていくよね。その感謝のできる自分が命の自分よね。神様の命の響きをね、本当に感じ取れる自分になっていくよね。だから感謝にね、ね、たどり着いた人っていうのは一番幸せだよ。私もそのね、 みんなにね、その思いの自分から感謝の自分に戻れるように、ね、その助けるためのお手伝いのね、一つをさせてもらっているよね。だからその人の思いをね、軽くするためには、その人に合わせていかないといけないね、波をね。どの段階になっても、その人の、ね、波の状態に合わせて、同じ立場に立って、その人の思いを吸い取るんだよね。で、その思いを消すのは自分の中で消さないとね。のいのいして、そのね、振り返った思いをね、燃やしてしまうわけよね。そうするとね、低い番組だとね、やっぱり燃えかすができるね、灰になるの。ね。それが痰になって出たりね、いろんな症状が出てくるね。だからこの人をね、うん、助けたいと思うとね、やっぱり思いを取っていかないとね、波合わせないと取れないよね。だから一人一人をね、思いの自分から感情順にね、向き変えさせるだけでも大変ね。神さんの働きってそうよね。うん、苦労してる。ある程度感謝ができるようになったときね、今度ね、まだ思いが残ってるとね、思いの自分が前面に出てくるでしょ。ね、思いを叶えるために感謝をしようとするね。ね、何でも思い通りにしてほしいって言うんで、ありがとうね、言い始めるよね。でもまだこれは思いが前面に出てるからね、まだ思いの心はまあいっぱい残ってるのよね。なんか思いの心を前面に出したときは神様まだ大きい光投げかけるわけにいかないよね。それはどうしてかっていうとね、その人が火事になっていくの。ね、心にゴミの山をいっぱい持ってるでしょ。ね、大きいね、強い光を与えたら火事になるよね。心の中は丸焼けよね。大変なことになるね。それはもう極端に言うと発熱地獄の苦しみになる。ね、思いいっぱい溜めた状態にね、そこに強い光が降りたらそうよね。それをするわけにいかないね。だからお祈りし始めた人でもその思いをどんどんどんどんね、神様に預けていかないといけないね。自分の中で燃やしたらね、自分が焼却炉になるんだから大変なのね。神様の中へ持っていってね、燃やしてもらわないとね、消してもらわないといけないね。それでお祈りの一番の秘訣っていうね、一番大事なところがね、まず命を神様に預けるっていうね、ここが一番のポイントよね。最初はまあね、思いの心でお祈りしててもいいよね。でもその思いの心でお祈りしてても、ね、大きい怒りを受けられないよね。だから本当に思いを減らすまでにはいかないよね。思いの方はね、勝手に増えるのよね。ちょうど氷の借金と同じでね、何もしなかったら毎日毎日増えていくの、まあ何倍になってね。だから思いは絶対減らないよね。だから少しの助けぐらいじゃ減らないよね。こそっと取ってもらわないとね。だからご利益信仰的に神様信じてもね、思いは消えないね。小さい自分の幸せばっかり願ってもね、いくらありがとうございます言っても思いは消えていかない、増えるばっかしね、ますますエスカレートするのね。だからお祈りの秘訣はね、やっぱり命をまず神様に預けるっていう練習ね。この命を神様に捧げますっていうね、神様のね、ご用意にお使いくださいっていうふうにね、捧げるとその時に大きい思いがごそっと神様の中に入っていくんだよね。神様に預けることになるね。で、その思いを神様に引き受けてくれた時に神様の中で燃やしてくれるね。まあ奥の一番奥まで行かないよね。途中でね、受けてもらうんだけど、ね、高い番組だとね、焼却炉もね、性能がいいのね、灰も残らない、完全燃焼する。だからそういう焼却炉へ投げかけるっていうね、投げ入れるっていうのは、やっぱり一人一人の責任なんですね。だから命を神様に捧げますって言ってね、真剣に感謝してね、真剣に神様をお手伝いする人の思いはいくらでも取れるのね。波が波動が高いからね、高い番組で受けられるね。私でもそうよね。みんなの思い、ね、無限の思い背負っても大丈夫ね、その時はね。私の番組の焼却炉は高いのよ。ね。大欲心は出ないの。煙は出ない、灰は出ない。完全燃焼の焼却炉になるからね。いくらみんなのね、無限の思い背負い続けてもね、引き受けても消えてしまうね。何の苦痛も起こらないね。ただ低い番組に合わせた時だけね、やっぱりちょっと苦痛は伴うよね。それで皆さんがね、一人一人お祈りできるっていうのは、ね、 代表として選ばれるのがやっぱりね、大勢の人が ね助けてくれて、そのおかげで、ね、自分がお祈りできるように帰ってきてもらっているね。だからその使命を、ね、果たさなかったら、ね、二代になって、ね、助けてくれている人は待ってるんだからね、何をしてんのって言うわけよね。早くお祈りの会に助けてくれんと困るじゃないのって言うわけよ。ね。だからそのね、身代わりの思いをいっぱいする歌いたら低い番組を聴くでしょ。ね。だから低い番組っていうのはね、同じ苦しみを長く感じるのね。長い間苦しんでる感じになるからね。もう一秒でも早く助けてほしいって気持ちになるよね。だからお祈りに触れた人は真剣にお祈りしないと、ね、身代わりになってくれた人に対して申し訳ないよね。だから身代わりになって苦しんでると下の人ほどね、中迫ような思いで待ってるんよね。早く助けてっていうね、怠けんといてっていうわけよ。ね。だから私だってそういう人の思いまでね、背負わんな時あるよね。そうすると中迫ってしまうね。その思いを消すためにね、身代わりに消すためになってしまうよね。やっぱりそういう低い番組にね、落ちて苦しんでる人を助けようと思ったら、ね、軽くしようと思ったら、同じ番組に鉢合わさないと受けられないよね。その時はこの肉体も中迫の。でもいつも入ってられないよね。死んでしまうからね。だからその時はまた高い方へ心向けるのね。神様のね、光源に心向けるとスッと消えるのね。これは何ともないね、もうね。でもそれだけしてると助けられないよね、みんなはね。だから時々また低い番組に合わせていかないとダメでしょ。ね、その繰り返しよね。だからお祈りしたから楽って言うわけないよ ね。みんなを助けようと思ったらね、低い波にも合わす必要がある時があるね。でもみんながね、本当に神様の心向いてくれたらもう楽なもんよね。本当にありがとうございますと言ってくれたらね、もう助けるのも一番楽なんよね。大きい光をいくらでも受けてくれるんだったらね、自分はもう光源だけを見つめたいのね。神様の大きい光だけを受け続けるだけでね、みんなに光を受け取ってもらえるのね。だから私が病気だからってね、病気じゃないよね。かわいそうだからお祈りしてあげるんだ、ダメよ、こんなの。俺は思いでするんだからね。だからちょっと軽くね、助けてあげようと言うんだったら、深いお祈りしてくれないとね、命を神様に預けてね、ね、真剣に感謝してね、真剣に奉仕したらね、私はもう低い波に合わす必要ないからね、いつも楽な状態よね、幸せいっぱいというなんか絶対苦しまないよね。でもこういうマイナスなんてあまり聞かない方がいいのね、本当はね。ちょっと聞いてね、あとは神様の方へね、心向けるっていうのが大事ね。この世のね、現実的な話も同じよね。現実がどんだけ大きいマイナスがあろうがね、まあ戦争状態であってもね、現実を掴んだら戦争に巻き込まれるのね。だから本当にね、波をね、変化させてね、平和な姿をね、現実化しようと思ったら、ね、現実の戦争状態を無視しないとね。で、今ここに神様の完全平和世界があるっていうふうにね、それだけをしっかり心に受け入れるのが大事よね。そうすると番組が変わるね。戦争状態が平和な状態にすぐ変化するね。病気になっても同じよね。病気を見つめたらなかなか治らないよ。ね。病気と取り組んでね、薬飲んでお医者さんにかかってね、いろいろやってもなかなか治りにくいね。本当のお祈りはそうじゃないよね。神様の中にね、無限健康、完全健康を与えてもらっている姿があるからね、それをしっかり心に受け入れたりだけね。そしたら奇跡的に病気が治るのね。瞬間にね、健康になるのね。だからその現実をつかむのは一瞬でいいよね。お祈りをしっかりするためにね、そのきっかけにすればいいね。あとはお祈り一筋がいいのね。プラスの言葉を使ってしっかり神様の響きを受けるのね。命の響きをしっかり感じ取るのがいいよね。でそこに情話が生まれてくるね。だからお祈りのね、使命を持った人っていうのはね、 本当に命がけにならないと損するよね。ね。もともと神様が命がけなのよ。ね。ね。すべて命がけでね、働いてるよね。怠けてたらね、無限無限チャンネルが絶対作りようがないよね。ね。一つの番組作るんでも大変よね。それを無限無限のチャンネル全部違いで作るんでしょ。ね。それも一瞬一瞬新たにね、作り直してくるってなったらね。神様のね、働きっていうのは命がけよね、本当にね。その真剣そのものでしょ。ね。だからそのね、神様のそのね、命のね、真剣な響きに合わせていかないとね、本当の意味で受け取れないよね。そういう意味でよね、真剣になるっていうのは大事なのね。だから真剣っていうのはね、命をかけるっていうね。自分の全てとね、引き換えにするっていう気持ちよね。ガムチューとガムシャラとちょっと違うよね。古い自分を神様を返しするっていう意味よね。それで新しいのを、ね、引き換えに受け取るっていうね。ある意味ではね、そこの件で明るい楽天的な気持ちになることないよね。ね、悲壮感に走るの違いは。ね、うん。古いのと新しいの取り替えてもらうだけだよね。簡単に言うとね。ところが思いの心はね、古いものを選んで掴んで離さないよね。だから言葉を変えたら思いを捨てるっていうことよね。ね。古い心、思いを捨てるっていうのがね、命がけ。ね。ね、その捨てる方法よね。どこへ吹かしてもいいんじゃないからね。消えるところへ吹かさないとダメよね。それで神様の中へ捨てるのね。で、神様はどこにいてるかってわからないよね。本当は神様どこにでも見てるんだけど、ね、気づかないからね。それでね、神様を身近に呼ぶのね。ありがとうございますって呼ぶわけよね。ありがとうございますって呼べば神様が身近に来てるのね。で、そこでね、命を捧げますって誓えばいいよね。そんな神様受け取ってくれるのね。古い命を受け取って、同時にね、溜めた思いも受け取ってくれるね。そしてその神様がね、消してくれるのね。そうすると、ますます感謝ができる自分になるね。命を預けやすくなるね。で、その繰り返しによって、思いを全部消し切ってもらったら、今度は感謝ばっかしになるね。感謝ばっかしの心になって初めてね、感謝の祈りの入門よ。ある意味ではね、そこからやね、本当にね、神様の命の響きをね、心行くまで味わい続けていくのね。一つのチャンネル味わうだけの大変なのね。無限の無限チャンネル全部味わうなんていうふうにね、気が遠くなるぐらいね、大変なのよね。でも一つ一つのチャンネルを本当に心行くまで味わえたら本物よね。本当の幸せを味わい続けないのね。だから思いの自分にとらわれた自分がいかにちっぽくな小さいつまらんもんかっていうね。本当は大損してるよね。無限の大損よ、これね。ね。だから早くね、感謝の自分に戻るっていうのが一番いい幸せなのね。だからありがとうございますにたどり着いた人は、ね。もう幸せのパスポート掴んだのと同じね。あとはそれをしっかり使いこなせる自分に変わることよね。だから思いの自分でありがとうございます。言ってる間まだね、小さい助けしか受けられないか損してるね。これも感謝の心の自分がありがとうございますで唱えるようになったらいいのね。ただ自分をどちらに置くかよね。感謝の自分においてありがとうございますで唱えるね。思いの自分だと、あれこれね、願い事を立ててありがとうで言うじゃない。これ損するね。感謝の自分はもう何もいらないよね。何も願わない、求めないね。ただ、無心にありがとうございます言えたら、ね、感謝の自分のありがとうございますね。この時は大きい助けを受けるね。よく神社へね、願い事に行く人あるでしょ。ね、神社へ願い事に行ってもね、神社の神様はね、願い事を言いに来たら、思いをいっぱいね、持ってきてるだけだからっていうね。で、何が合わないからってね、助けにづらいっていうよ。ね。 でもお礼に行く人があるよね。ありがとうございますってね。お礼に来る人はまた助けてあげようかっていうね、助けやすくなるっていうね。お礼を先に言いに行く方がいいみたいね。そうすると神様の大きいね、無限の助けでもいくらでも受け続けられるね。先にお礼を言えばいいよね。病気治すんでもないね。病気を治してってお百度踏んだって効果は少ないね。先に感謝しとくのね。もう治してくださってありがとうございますって。そのぐらいでもいいよね。で、ね、治してくださってもいらないよね。ありがとうございますだけで行くとね。すぐ良くなるね。だから、どの神社もね、本当はね、個別の神様がいてるんじゃないよ、本当はね。宇宙の大神様がね、いろんな姿に現れてるだけなんでね。だから、個別の神様っていうふうに見てるのは、小さく見てるのね、そうにしてるよね。そこに宇宙の神様がね、降りてるんだっていうふうにね、お参りするのが一番いいよね。思いの心って、でもね、どうしても囚われるのよね。小さく囚われるからね、どうしてもね、受け方が下手になるのね。誰かね、宅急便で、ね、プレゼント送ってくれたらするでしょ。ね。そんで配達のね、ね、人にありがとうございます言うだけで終わったらね、本当の送り主を無視してるよね。そしたらもう次からもう来ないね。ね。だ本当の送り主にありがとうございますって言わないとダメよね。お礼のはがき出すとかね、電話をかけるとかね、本当にありがとうございますってね、本当の送り主に届いたらまたくれるよね、プレゼントね。ここが一番大事なところよね。本当の送り主は宇宙の神様ね、すべてのね、送り主っていうのね。だから宇宙の神様へ、ね、感謝を届かせないとダメね。そうするとそこから必要に応じてね、どこからでもね、プレゼントのその視点がいっぱいあるのよね。食べ物は食べ物をね、扱っているところから送ってくるよね。ね。着るもんがいるときは着るもんをね、扱っているところから送ってくるね。だからいろんなところから神様は自由自在にね、必要なものを送り届けてきてくれるのね。だから途中に心が引っかかるとね、一番奥まで感謝が届かないから、やっぱりね、次にプレゼントを受け損なるのね。だからもうどんな場合も常に宇宙の神様へ心を向けるっていうのが必要ね。そこへ感謝するっていうのがね。それでそのね、師匠と弟子ってやるでしょ、関係でもね。本当の師匠は宇宙の神様ただ一人よね。ここへ行かないと偽物よ、みんなね。どんな素晴らしいね、ね、大聖者が現れて、ね、真理を説いて教えてくれたって言ったって、ね、宇宙の神様から見たら、ね、どんなの取るに足らないね。もうゼロ以下っていうね。爪の赤のね、先ほどでもないっていう。ね、宇宙の神様から見たらそうなんよね。この肉体を持って生まれてきたね、どんな大聖者も大したくないよね。本体の奥のね、無限無限の輝いたね、本体の自分ですらね、宇宙の神様から見たらね、ちっぽけなもんなんよね。だから本当にね、真理の勉強するっていう場合でもね、ね、自分の本当の師匠を定めないといけないね。宇宙の神様はただ一人に定めないとね。そこで定めたらね、自分の心境の変化に応じて必要なところから助けが来るの。ね。いろんな師匠がね、段階に追いついた時に出てきてもいいのよね。これは神様の方から派遣されてくるね、師匠なのね。ね、どんどん移り変わらないといけないね。同じ師匠にね、しがみつくのはおかしいよね。そうでしょ、学校行ってもそうよね。1年生は1年生の先生がいてるね。2年になったらまたね、次の先生が出てくるかもしれないね。ね、中学行ったらまた中学の先生よね。高校は高校の先生っていうね。順番に先生変わらないとおかしいよね。ただ、宇宙の神様が本当のね、師匠っていうふうにね、定めたときにそれが自由自在になるのよね。ここがポイントよ。大事なとこよね。この世の人はね、いろんな素晴らしい宗教がね、 生まれて、ね、その教祖に縛られね、教えに縛られね、組織に縛られ、がんじがらめになるね。これ、中の神様を自分の師匠を定めてないから ね, ね。途中のつまらんもんにね、心を留めてるからね、縛りが多くなるね。だからその縛りを解くのが目的なのにね。ね、うん、縛られたら逆じゃないですね。だからこのありがとうございますがね、なぜこれ今ね、現れてね、必要なのかというのはね、ありがとうございます。宇宙の神様のね、ね、究極の名前だからよね。本当にね、思いを消して自由自在にね、してあげようというね、神様の救いの働きとして現れているからね。もう無心にありがとうございますで唱えるだけでね、思いを全部消してもらえるね。本当に自由な心にしてもらえるんだよね。何の縛りもない自由な心になったらね、もうあと何もやらないって言えるよ。ね。ね。もうこの世つまらんもん何もやらないって言う。ね。で、一瞬一瞬ね、神様から最高のものを受け取ろうっていう風になってくるね。この世に価値なんかないよ。ね。低い段階のね、番組でしょ。ね。そして古いもんばっかりじゃない。ね。なんぼね、素晴らしいって言ったってね。ね。大したことないのもばっかりよね。それよりもね、神様がね、一瞬一瞬ね、最高のプレゼントを与え続けてくれるでしょ。それを受け取る方が大事だよね。受け取らないと神様に対してね、失礼よね。ね、受け取らないの謙虚と違うよね。逆よね、傲慢よね。拒絶してるんだもんね。最高のプレゼントを拒絶してね、つまらんものを握ってるのはね、本当傲慢なんよね。神様に対してはね、無礼千万な態度よね。だから小さい幸せで満足してるのは間違いよね。どこまでもどこまでもね、無限に大きい幸せを受け取る自分でないとね、謙虚な素直な自分じゃないもんね。で、命の響き、ここにありっていう意味ね。本当に命の響きっていうのは、神様のね、すべての特性ね。神様の働きをね、特性っていうのがね、この働きがもう無限に無限に輝いた姿よね。これは常に今ここにね、輝き続けているのね。だから幸せだったらいつも無限の無限の幸せがいっぱいって受けるのね。もう小さい受け方じゃ損してるよね。命の響きとして受けてないよね。だから物をもらってありがとうなんていうのはね、幸せでも感謝でも何でもないの。ね、そんなつまらん生き方じゃないね。もう神様からのプレゼントはね、無限無限に大きい宇宙を受け直すんだ。ね、宇宙全体を受けないとね。地球一個もらってもらえちゃあかんの。小さすぎて。ね、宇宙全体をいつも受け直さないとね。それもね、この世の宇宙だけじゃ小さいのね、浅いのね、つまらんのね。もっともっと高い宇宙も含めてね、同時に受け直すような気持ちでないとね。もう全部ね、無限に輝いてるっていうふうに感じないといけないよね。一人一人がね、無限に輝いてるっていうね、石ころも無限に輝いてるっていうね、もう全ての存在が無限に輝いてるっていうふうにね、この世をね、受けるんでもそのぐらいの気持ちで受けないといけないよね。命っていうのは輝いてるんよね。それで生きて躍動してるんよね。ね、動きの悪いものほど死に近づいてるよね。ね。古くなるほどもうね、腐りかけてるんで死んでるのないよね。ね。だからより新しいね、よりね、躍動感のあるものが本当の命の響きを奏でてるね。だから神様からのプレゼントで一番新しいのがいいのね。だから一瞬一瞬ね、今現れた宇宙を受け直すのがいいのね。だから新たな全徳の無限無限の輝きいっぱいというふうにね、そういうふうに宇宙を受け直すのね。そうすると命の響きを感じやすくなる。 でも油断したらすぐ思いの自分になってしまうからね。ね、この毎日が真剣勝負ね。毎日命を神さんに預けますって言わないとね。命を神さんに捧げますって言わないと、ね、神さんのお手伝いに使ってくださいって言わないといけないね。これ忘れたらね、また思いの自分を前面に出してしまうもんね。そうすると神様は遠慮して引っ込むでしょ。思いを取ってもらえないね。だから命を捧げますって言ったら神さん出てくるよ、必ずね。それでありがとうございます言えばね、どんどんどんどん引き受け取ってくれるね。そうすると本当の意味のね、神様の働きが自分の中から湧き上がってくるね。神様に使ってもらう自分になった時が本物の感謝ですね。だから祈り言葉ありがとうございます唱えるのとね、神様に使ってもらって大きい働きするのと、これワンセットになってないといけないね。ありがとうございますって唱えてるけども何もできないっていうのは偽物よね。ね、いいこと何もできないってまだね、神様受け入れてないよね。拒絶してる一面があるよね。だから命を神様に捧げてありがとうございますって真剣に唱えたら、必ず神様の中に自分の中からね、湧き上がってこないとね。湧き上がってきた自分はね、神様の働きがそのまま出てくるからね。必要ないろんな働きいっぱいさせてもらうよね。それも喜んで喜んで楽しく楽しくね、いろんなことさせてもらう自分になるね。その時が本当の感謝してる自分って言えるね。だから感謝はね、その働きと一体化しないといけないよね。神様の働きと一体化したら本物の感謝になるね。だからある意味では感謝を受けることよりも与えることなのね。働いて与えることの方が本物の感謝なのね。いろいろね、人からしてもらったり周りから助けてもらったのはね、まだ本物かどうかわからない、ね、助けてもらって感謝して喜んでるっていうのはね、偽物かもしれないよまだね。思いの自分がね、そう思ってるだけでね、借金かもしれないよね。でも中から神さんの助けが出てきてね、無限の働きをしてね、みんなを助けてっていうね、働きだったらこれ本物よね。本当の神さんの助けを受けたことになるね。それで貸しを貯金をいっぱい増やしたことになるでしょ。本当の助けをいっぱい受けたことになるよね。だからまず与え尽くすね、感謝が一番いいよね。それができてね、宇宙全体から大きく受け直す自分も必要なよね。だから受けるだけで喜んだらまだね、本物かどうかわからないね。だからね、まず与える練習よね。神様の助けいっぱい受けてね、与え尽くす練習をまずするのね。その感謝がまずね、しっかりと身についたときにね、何を受けてもいいっていう感謝よね。だから循環する感謝になってくるよね。思いの方はまだご利益信仰的にね、もらうばっかし受けるばっかしの感謝を喜ぶけどね、これまだ思いの自分にね、負けてる可能性があるのね。だから与えるだけに喜びを感じた時がね、本当の感謝よね。湧き上がる喜びが必ず出てくるね。だからもらった時はちょっとね、警戒した方がいい。それで喜んだら浅いかもしれないからね。与えた時にね、感謝できたら本物だよね。だから人に何かね、物を与えるんでも、親切を与える何するんでもね、感謝して与えるのが本当だよね。与えることがね、できるっていうことがね、本当のね、神様の助けを受けたことになっているからね、それに対する感謝が本物になるよね。深いよ、ありがとうございますね。ね。神様は無限に深いけどね、その神様にね、近づく、憎くしてね、しっかり掴むことだからね。神様の働きと一体化するのが本当の言うのありがとうございますっていうね、祈り言葉を唱える目的よね。はい、このぐらいにして質問があったらちょっと続いて。何でもいいよ。はい。ね、あの自分の演者ってたくさんいてるのよね。この世的に浅く見ても2、30万人ね。もっと大きく書く何億人の代表よね、うん。それだけの大勢の人がね、 自分一人の祈りをね、待ってるね、祈りを深めてくれる、待ってくれてるの、ね。だから自分が祈ることによって自分の世界の全てが救われるっていうのは本当だよね。だから思いの自分から早くね、感謝の自分に戻ってね、神様の光をいっぱい振りまける自分になるというのよね。思いを受けてっていうのは、みんなに思いをね、分担して背負っておいてもらって軽くなってきてるね。まだね。ね。それで、お祈りのできるね、感謝できる自分になって恩返しするのね。早く恩返ししないとね、みんなを早く助けないといけないでしょ。ね、だから早く真剣になってね、感謝の練習をさせてもらうのが一番幸せなのね。で、ここへ来るのは、その感謝がね、真剣になるように、早くね、お祈りかまるように助け合うわと言ってあるのよね。自分一人だとどうして甘くなるじゃない、忘れてしまうよね。ね、だからお祈りする人がいてる中だとね、また思い出してね、感謝が深くなるね、また相乗効果が起こってね、お祈りのね、深くなるのが早くなるね。はい。
どんどんしていただけたら、それで、なければ。
どんな質問でもいいですよ。どうぞ。はい。
あれ、あれもしたい、これもしたいっていうと、その、感謝もしなければならないっていう、そういうジレンマにあるって、やっぱり、その、思いの世界に行っている。
そうね。ありがとうございますだね。必要なことをさせてもらう生き方だから。本当に必要なことをさせてもらわないとね、あれがしたい、これがしたいはね、まだ思いの世界になってしまうね。だから一番必要な大事なことは何かっていうのはね、この神様だけがよく分かっているのね。ね、本当に自分は分かっているのね。だからありがとうございますって唱えてると、ね、一番必要な大事なことを優先してできるようにしてくれるのね。で、思いの方はあれしたい、これしたいでね、次が次へとそういうの出てくるね。それを振り回されたらコロコロ変わるでしょ。一貫性もないよね。でも神様のは一貫性があるよね。これが必要って言ったらこれをね、徹底してさせてくるよね。感謝がまず深まりしてくるね。だから、あれこれ願ったり思ったりしない方がいいね。ね、ひたすらありがとうございますでね。神様の導きをね、受ける方が大事よね。そういった必要なことをね、優先してさせてくれるね。はい。
今日初めて来させていただいたんですけど、あのありがとうおじさんの顔があまりにも素晴らしくてもう本当に感激しちゃっているんですが、やはり感謝をして物事をあのプラスに考えて、神様に命をこう預けたらそのようなお顔になれるんでしょうか。
皆さんすでになってるのに。うん、そうよね。うん、必ず幸せしてもらうでしょ。ね。だから幸せがね、そのまま出てくるような顔になればいいよね。ね、ありがとうございます。全部なるよ。そうですね。はい。
あの、さっきは、今日見えた白峰君の生徒は、どういったご因縁の、
ね、あのね、あの前世とか過去世とかね、因縁因果の世界ね、またあのね、輪廻転移世界っていうのを相手にするときはね、やっぱり低い番組のね、世界なのよね。低い番組を相手にしたらいろんなそういうね、前世とかいろいろ出てくるね、過去世とかね。でも私はそういう世界も相手にしたくないっていう。ね、だからその輪廻転移のないね、まあ新たに新たにね、神様の中で生まれ出てくる番組、高い番組を相手にしてね、それでこの世をね、高めてあげ、ね、行きたいというふうに思っているよね。
いつもからお知り合いなん
か。神様の中ではいつも、ね、本体の自分同士はいつもね、みんな一体だから、ね、深いね、つながりがあるわけよね。でも低い番組になると、ね、そのつながりもね、大したらつながりじゃないよね。ね、もっと低くなったら腐れへんよね。 ね、だから高い、ね、縁を、ね、受け直すんだったらね、一番高い番組に向ける方がいいね、心ね。
うん、
それはあのね、口に出して言うとね、ちょっと違和感が生まれるかもしれないね。でも心の中でだったらわからないよね。ね、心の中で般若心経を唱えてるっていうふうに思わせたらいいじゃない。ね、本当はありがとうございますの方がね、心の中でたくさん般若心経を唱えたことになるのよ。ね、その方がね、本当の響きがいっぱい出てくるから、ね、心で唱えるだけだったら反発食らわないよね。またみんなを助けることになっているね。大丈夫ね。
すいません、これから、質問がある方はちょっと先に手を挙げていただいて、その方がのみ受けようかなと思います。いいですか、ね、それで。
はい。
すいません、もう終わりませんか。お一人だけでいいですか。どうでしょうか。
いやない。
もうじゃあお一人だけでよろしいですか。じゃあどうぞ。
先ほどの流れてたテープは、口笛。
そうですね、口笛とか言われるですね。
はい、ありがとうおじさん。
ええ、ご先生という方の。
ああ、そうなんですか。うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでよろしいですか。
残念。はい、どうぞ。
先生の費用とかいろいろそういう話に聞くことあるんですけど、今日初めてご覧いただいたんですけども、そこはご先祖は2、3歩でももうとにかくありがとうございますを言わせていただくのが一番いいんでしょうか。
そうね、ありがとうございますはね、もう全てを神様として拝んで受けてね、助けてもらうばっかりの自分になればいいよね。供養するなんてね、ご先祖さんもマイナス見てるかもしれないじゃない。失礼極まりないよ。ね、だからみんなね、すでにね、悟っててね、無限無限の輝きいっぱいで、ね、いつも自分をね、守り続けてくれてっていうふうにね、受ける方が本当の感謝になって、ね、まあ、失礼じゃなくなるわね。そのがご先祖さん本当の意味で喜んでくれるじゃん。そうね、はい、あれお経ね、全部ね、ありがとうございますのね、説明文なの。ね、本当の感謝とは何かっていうね、お祈りとは何かっていうの本当の意味の説明文ね。般若心経もそうよ、ね、観音経も同じね、もう全てのお経全部ね、ありがとうございますができたらもう必要なくなるの。ありがとうございます。
じゃあすいません、本当ありがとうございます。